とても爽やかな、ね、気持ちの良い毎日が続いております。あんまり外に出れないのが残念ですね、こういう時期。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ヨハネの福音書第14章を開いてください。別府兄弟何してますか。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、この箇所一緒に皆さんと読みいたします。では小西姉妹、ヨハネ14章の27節だけ読んでください。
私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。
はい、聖書を開いている方一緒にお読みいたします。はい、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がせてはなりません、恐れてはなりません。今日は今日のようなコロナ禍の中にあっても、何が起こるかわからない不安定な世の中にあっても、着実に人生を前に進むためのイエス様の約束についてお話をします。タイトルは、心に平安を得る6つの理由です。今読んだところ、イエス様は私たちに平安を残します。リビングバイブル訳ではプレゼントしますと約束しておられ、それは私のイエス様の平安、イエス様が持っておられる平安を与えると語っておられます。イエス様がこの言葉を語られたのはどんな時でしょう。十字架で処刑される前夜のことです。明日あの人間の刑罰の中で最も残酷な十字架処刑を受けるその前の夜、イエス様はイエス様の平安を私たちに与えると約束しておられます。イエス様が私たちに与えてくださるものはこの世、聖書でこの世とは神なき世界のことが与えるのとは与えることはできない平安です。ですからどんなに厳しい将来の見えない状況の中に置かれたとしても、あなた方は心を騒がしては、現代語訳では慌ててはまた恐れてはなりませんとあります。人間をお作りになったまことの神様から離れた時、多くのものを失いましたが、その一つが心の平安です。神から離れた途端、心の平安を失ってしまいました。ですから神から離れて失った平安をこの世が与えてくれるはずがありません。神のもとに行かなければ平安を得ることはできないのです。この世では与えられないのです。一箇所聖書を開きます。ヨブ記22章を開いてください。旧約聖書です。では小西姉妹、ヨブ記22章の21節と22節を読んでください。
さあ、あなたは神とは和らぎ平和を得よ。そうすればあなたに幸いが来よう。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めよ。
はい、 このところは別訳の現代訳という聖書の中、聖書ではこう書いてあります。あなたは神と和解して平安を得なさい。そうすれば幸福になる。神の教えを受け、その御言葉を心に入れておきなさい。こうなっています。あなたは神と和解して平安を得なさい。そうすれば幸福になります。兄弟姉妹、人生のですね、人生幸せの第一条件は何でしょうか。お金ですか、健康ですか、家族が共にいることですか。もちろんそれらは良いものですが、それらが幸せの第一条件ではありません。幸せの第一条件、それは心が平安であることです。心が平安であることです。そしてそれはですね、創造者であられる神と和らぎ、和解するという意味、ことによって得られると記されています。ヨハネの福音書14章に戻ってください。兄弟姉妹、心が平安であることは何にも増してあなたの人生の土台となります。箴言の4章23節、私だけお読みいたしますが、こう書いてあります。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。もう全力尽くしてあなたが守るべきものはあなたの心ですよと。なぜなら生活のすべての力はここから来るからですよと聖書に書いてあります。揺るがない心の平安は揺るがないあなたの人生の土台です。あなたの人生を支えます。イエス様の平安とは、明日殺されることが分かっていても平安を持てるという平安です。そしてイエス様はその平安を私たちに与えてくださる理由を次に6つですね、語っておられます。イエス様が私たちに平安を与えてくださる第一の理由です。ではここに姉妹、ヨハネ14章28節の全般を読んでください。
私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのはあなた方は聞きました。
はい、そこまでしましょう。私イエス様は去っていき、また弟子たちのところへ戻ってこられる。この後イエス様はオリーブ山の中にある、中腹にあるゲッセマネの園で血の汗を流して祈られ、ユダに率いられた祭司長パリサイ人一行に捕らえられ、裁判にかけられ、十字架で私たちの罪を負い、死んで葬られ、三日目によみがえってくださり、その後40日間復活よみがえりの姿を弟子たちに表してくださいました。しかしよみがえりを信じない弟子たちもいましたが、不信仰なトマスに至ってはイエス様の釘の、ね、釘跡の手に、脇腹の槍の跡に触れました。一箇所聖書を開きます。ローマ人への手紙5章を開いてください。一節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ではここに姉妹、ローマ5章一節だけ読んでください。
ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。先ほどのヨブ記22章のところではですね、あなたは神と和らぎ平和を得よと書いてありました。そうすれば幸せになります。で、今言うんだローマ書では、この神と和らぐのはイエス・キリストによるのだと書いてあるのです。イエス・キリスト様が十字架の上で神様の人間に対する怒り、 人間は罪を犯したから裁かれなければなりませんが、その裁きの怒りを一身に追われたゆえに、私たちは神様と和解を得、心に平安を持つことができるのです。心の平安は、兄弟姉妹、神様と創造者なる神様との良い関係によって与えられます。ですから私たちは神様を天のお父様と呼ぶわけですが、私たち人間にとってこれ以上の幸せはないのです。神様との良い関係に入ることほど私たちにとって幸せはありません。ですから毎日天のお父様と神様と親しい関係に入ってください。はい、だから第一の理由は神との平和を持てるということ、これが心の平安を持つ第一の理由です。イエス様が私たちに平安を与えてくださる2番目の理由です。ヨハネ14章ですが、はい、22節、先ほど、ごめんなさい、28節、先ほど読んだ後の部分をここにしま読んでください。
あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。
あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。イエス様は復活後40日経って昇天、天の父なる神様のもとに登られました。弟子たちにとっては寂しいことでしたが、イエス様は天に上げられる前に弟子たちに約束をされました。では、この姉妹、同じ14章の16、17を読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
はい、同じ内容の御言葉がヨハネ16章の7節に書いてあります。そこだけ私がお読みいたします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来られないからです。もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。イエス様が天のお父様のもとにですね、登っていかれる、その時代わりを使わします。代わりの助け主がですね、来られますよ。イエス様と同じもう一人のお方が来られます。その方は真理の御霊、つまり聖霊様です。そのお方は、兄弟姉妹、皆さんのうちに、皆さんの中に、皆さんと共にいつもいてくださり、皆さんの上に臨み、力、これギリシャ語でドゥナミスと言います、ダイナマイトの語源になる言葉です、を与えてくださいます。聖霊様はインマヌエルの神様、決して皆さんから離れることなく、あなたを見捨てることはなさいません。兄弟姉妹、聖霊様について、聖霊様についてもっともっと皆さんは知っていただきたいと願います。聖霊様ほどですね、強力な力はこの地球にも宇宙にもありません。聖霊様ほど繊細で優しく愛にあふれたお方はおられません。聖霊様ほど知恵に満ち、真理そのもののお方はおられません。そして聖霊様は私たちに9つの実、ガラテヤ書に書いてあります、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結ばせてくださいます。イエス様が私たちに平安を与えてくださる第二の理由、それはもう一人の助け主、聖霊様を使わせてくださるということです。では、イエス様が私たちに平安を与えてくださるですね、3番目の理由です。 これもイエス様が天に上げられたことによってそのことは与えられました、はい、ヘブル人への手紙7章を開いてください。小西姉妹、ヘブル人への手紙7章の24から26節までを読んでください。
しかしキリストは永遠に存在されるのであって、終わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です、
はい、25節だけ皆さんと一緒にお読みいたしましょう、はい、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。イエス様は天に昇られ、天の父なる神様の右というのは聖書で権威を表します。神の権威を持ってということです。位置にお座りになり、私たちが天のお父様に祈る祈りを私たちのために取りなしてくださる、中を持ってくださるということです。兄弟姉妹、実はですね、天のお父様、父なる神様にはですね、一つの弱点があるんです。で、弱点をつけばいいんです。で、神様の弱点というのは何でしょうか。イエス様なんです。イエス様がですね、父なる神様の御心を完全に成し遂げられたので、今度は天のお父様はイエス様の言われることは聞かないわけにはいかないのです。神様の最大の弱点はイエス様です。だから私たちはイエス様のお名前によってお祈りしますと名前を使って祈るんです。で、神様は聞いてくださるんです。弱点をつきましょうですから私たちはいつも天のお父様イエスキリストのお名前によってお祈りしますと、イエス様の名前を使わせてもらってですね、お父様にお祈りをするのです。イエス様はですね、ヨハネの福音書16章23節、私だけお読みいたしますが、こう言っておられます。あなた方が父に求めるものは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。イエス様の名前によって祈れば何でも天のお父様はお与えくださいますと、ヨハネ16章の23節です。だからですね、イエス様の名前によって祈るのです。イエス様は私たちのためにいつも取りなしをしてくださっているということです、はい、イエス様が平安を与えてくださる4番目の理由、これもイエス様が手に挙げられたことによって成し遂げられました。ヨハネの福音書14章です。2節3節を小西姉妹読んでください。
私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。
3節まで。
はい、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
はい、2節だけ兄弟姉妹、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私たちの神様には実は8つの名前がありますですね。天の父様、ヤーウェの神様には実は別に8つの名前があるんです。それは神様のご性質を表しているんですね、名前なんですが、その一つがですね、 アドナイイルエと言います。一緒に言いましょう、はい、アドナイイルエ。これは創世記のアブラハムのところに書いてあるんです。主の山には備えがあるという意味です。ですね。つまり私たちの神様は備えてくださる神様という意味です。神様は6日間でこの宇宙と地球とその中にある全てのものをお作りになり、全ての準備が終わった後、最後に人をお作りになりました。人が作られた時、私たち人間に必要なものはもう全部揃っていました。神様は罪を犯して神様から離れ、神様の裁きと永遠の滅びの運命にある私たち人間のために、今からもう2000年も前に一人をイエス・キリスト様を十字架にですね、かけ、信じるだけで救われる救いの道を備えてくださっています。もう救いのですね、準備は終わっているのです。もう2000年前にイエス様がそれを成してくださったのです。あとはそれを私たちが受け入れて感謝します。信仰によって信じるだけで救われるのです。救いの備え、準備は終わっています。キリストを信じたすべて、今読んだところですが2節ですね、キリストを信じたすべての人が死後に行く天国に、私たちのために天国の住まいを今イエス様はですね、準備しておられます。あなた方のために私は場所を備えに行くのですと言っておられます。そして天国の私たちが行く住まいの準備が終わったら、また来てあなた方を迎えに来ますと言っています。これがイエス様の再臨です、ですね。私たちの神様はアドナイイルエ、備えてくださる神様です。今日はよくこのことを悟ってください。このことをもうぜひ悟ってください。皆さんがこの地上におぎゃーと誕生した何十年か前か知りませんが、その時にはもう皆さんの誕生の瞬間にですよ、皆さんの一生分の必要は全部もう備わっています。神様は準備済みです。神様は準備もできないのに皆さんをこの地上に産ませることはなさいません。あなたが生まれた瞬間、一生の分の必要は全部もう神様のところでは備わっているんです。ですからですね、思い煩わないで、明日のことを心配しないで、毎日毎日神様の前に出て、天のお父様とお父様が私と私の家族のために今日の一日備えてくださった分を与えてくださいと祈ればよいのです。毎日求めるんです。イスラエルの民はずるして2日分3日分ですね、集めましたけどですね、マナですね、それは翌日には腐っていたと書いてありますね。毎日取りに来なさい。だから神様の命令です。皆さんの一生分はもう準備が終わってるんです。あなたは後をですね、神様からね、与えてくださいと受け取っていけばよいのです。はい、そのようにあなたの備えはできております。これがイエス様が私たちに平安を与えてくださる4番目の理由です。はい、イエス様が私たちに平安を与えてくださる5番目の理由は29節です。14章29節で、小西島読んでください。
そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。
これだけ読んだだけでは何のことかわからないですけどね、これはこういう意味なんです。別訳ではこうなっています。はい、私はまだ起こらないことを前もって話しました。それが起こった時にあなた方が私を信じるためです、ということです。どういうことでしょうか。イエス様はこの聖書においてこれから週末ですね、イエス様が再びこの地上に来られる再臨の前にですね、週末に起こることを前もって話してくださいました。マタイの24章やルカ22章黙示録ダニエル書にはそれらの予言がたくさん書いてあります。前もって話しておられるのです。29節、そして今はそのことが起こる前にあなた方に話しましたって書いてある。予言しましたよって方です。そしてそれが起こった時、あ、そうなんだと、これはイエス様が語られたことが今起こっているんだということをですね、知って あなた方がイエス様を信じるためですと、でこういうことなのです。私たちはもうこれから何が起こるかですね。この間黙示録の話もしましたけども、もう聖書によってもう分かってるんです私たちはですね。イエス様が前もって教えてくださっているからです。この聖書には7000もの神様の約束が記されていると言われています。でそれは必ず成就します。ですから何が起きてもですね、驚くことはな、ああ聖書に書いてあるあのことが今起こったのだと皆さんは確認できるわけです。恐れることもありませんし、前もって分かっているので、そのために準備をすることもできるのです。ですからですね、私はいつも皆さんに言います。皆さんは謙虚に備えてください。皆さんはある日突然この地上からいなくなります。神様が取られるからです。皆さんというのは教会のことです。教会を天に移されま す, です、ね、突然いなくなります。でそれに備えてください。で私はその備えのためにいつも3つのことを言うんです。この世のものと深く関わらないことですですね。2つ目ですね、いつもパッと手放すことができる準備をしてください。あなたの持ち物、財産ですね、愛する人たくさんいろいろあるでしょう。いつでもですね、敬虚の時それ手放さなきゃなりませんから、手放す心の準備だけはしてください。3つ目、イエス様中心の生活をしてください。イエス様がいつ来られてもですね、はい伺いますとですね、はい、私は地上のものを全部手を離して天国ね、天に行きますというですね、イエス様中心のですね生活を送ってください。つまり神様が私たちに平安を与えてくださる5番目の理由は、もう世の中に起こる、これから週末に起こることは私たちはもう分かっていますということです。いや今質問受けません、後から聞いてください。ですから皆さんは、あ聖書に書いてあることが今起こっているんだと、ね、それを認識して、そのことによってイエス様を信じることができるのですと聖書は言うのです。はい、イエス様が私たちに平安を与えてくださる6番目の理由です。ヨハネの福音書14章の30節をですね、小西島読んでください。
私はもうあなた方に多くは話すまい、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。
はい、この後イエス様が先ほど言いましたように、このことを話されたのは十字架にかかられる前の日です。前の夜です。この後イエス様は捕らえられ、十字架にかけられます。悪魔はイエス様をこの地上から抹殺しようと考えていました。故にイエス様が十字架にかけられた時、悪魔は自分がもう勝利したと大喜びしたでしょう。しかしこのことは全て父なる神様のご支配計画の中にあることでした。はい、一箇所ここに何かを挟んで、ローマ人への手紙8章を開いてください。28節です。聖書朗読者の人が読んだと有名な御言葉です。ご一緒にお読みいたします。では小西島読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。このロマ書8章28節の御言葉を皆さんぜひ覚えておいてください。またこの箇所にあるということも覚えておいてください。何度も語ってきた御言葉です。兄弟姉妹、皆さんの人生でどうして私にこんなことが起こるのかと思うことがあるでしょう。マイナスと思えることが起こることがあるでしょうですね。しかしそのことは全て全能なる愛なる神様の御手、ご計画、 御支配の中にあることです。神は神を愛する人々、皆さんのことです。すなわち神の御計画に従って召された人々、クレシマイ皆さんのことです。のためには神がすべてのことを働かせて万事を益としてくださることを私たちは知っています。この知っていますという言葉はですね、ギノスという言葉でですね、体験して知っているという意味です。もう体験済みですということです。悪魔はイエス様を十字架にかけた時、自分が勝利したと思いました。しかし死んだイエス様を父なる神様は3日目によみがえらせてくださいました。大逆転が起こったのです。イエス様の復活によって悪魔はもう完全な最終的な敗北者となりました。兄弟姉妹、悪魔はまだ滅んでいませんがですね、敗北は決定しています。ですね、サタンの敗北はもう決定なんです。悪魔は神の子イエス様の弟子である皆さんにもう何も手出しすることはできません。ただ今悪魔が使っている戦略が一つだけあります。何でしょう。ささやきです、ね、誰も見てないじゃないねとかね、一回だけしたらいいよとかね、みんなやってるから罪を犯させます。ささやきです。ところが人間はこのささやきに弱いのです。コロッと巻いてですね、ささやかれた通りに人間はそうしてしまうわけです。悪魔は私たちの心に語りかけ、ささやいてきます。悪魔の戦略はそれだけです。でささやいてですね、してはいけないということは悪魔が一回だけならいいじゃないと、ささやいて私たちはそのじゃあ一回だけと思うわけですけどね、悪魔が巧妙なのはそれは悪魔じゃなくて人間が自分が思ったかのように思わせることなんです。悪魔の声っていうことを人間がわからないで自分が思ったと思わせることが悪魔の策略です。ですからですね、皆さん策略に惑わせ、ささやきにですね振り回されないでください。悪魔の戦略はそれだけです。だから皆さん心にささやく、ささやきにですね罪の誘惑やささやきにですね、皆さん振り回されないでください。この世の本当の支配者は神様です。天のお父様です。一時的には不条理なマイナスと思えることが起こっても、全ては神様のご支配の中にあり、どんなマイナスもプラスになる、万事が益に変わります。もうこのことは言い続けてきましたし、皆さんも体験しているところです。30周年記念礼拝の時、この教会に来られました藤井恵子先生はいつも言っておられます。全てのことは良いことのために起こります。全てのことは良いことのために起こります。万事が益に変えられるということです。もう口癖のように、藤井先生も多くの試練困難をですね通ったしてですが、全てのことは良いことのために起こります、いつも言っておられました。イエス様が私たちに平安を与えてくださる第六の理由、それは全てのマイナスはプラスに、万事が益となるということです。ヨハネの福音書14章27節もう一回戻ります。イエス様は仰せられました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私イエス様の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がせてはなりません、恐れてはなりません。今日イエス様が私たちに平安を与えてくださる6つの理由について語りました。復唱します。第一、十字架の上で私たちの罪をすべて取り除き、神様と和解させ平安を与えてくださいました。2番目、天に上げられもう一人の助け主聖霊様を使わし、御霊の実平安の実を結ばせてくださいました。3つ目、父なる神様の御座の右にお座りになり、私たちのためにいつも取りなしてくださり、イエス様の名によって求めるものは天のお父様がお与えくださいます。4つ目、私たちの神様はアドナイイルエの神様、皆さんの人生に必要なものはもう備えが終わっています。 明日のための心配はいりません。感謝して日々その必要をですね、受け取っていきましょう。5番目、イエス様はこの週末、これから起こることを前もって語ってくださいました。ですから起こったことに驚き恐れる必要はありません。聖書の約束はですね、 100% 必ずその通りに起こるからです。6番目、悪魔が一時的に勝利したように見えても、全ては父なる神様のご支配の中にあり、どんなマイナスもプラスに変わります。全ては良いことのために起こります。何の心配もいりません。ですから兄弟姉妹、はい、小西姉妹、14章の31節読んでください。
しかしそのことは、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい、さあここから行くのです。
はい、イエス様はこれらのことを話した後で最後にですね、弟子たちに言いました。立ちなさい、さあここから出ていくのですと。弟子たちはですね、イエス様がおられなくなることに対して不安と恐れがありましたけど、この約束をちゃんとあなた方に与えて平安を与えるから立ちなさい、ここから出ていくのです。ですから兄弟姉妹、今日も皆さんはこの礼拝の場から出ていって、7つの本質、ナンバー2、参加、生活の現場で神様の御心を行い、イエス様の愛をこのような人々に示していきましょう。揺るがない心の平安はあなたの人生の土台です。あなたの人生を支えるのはイエス様が与えてくださるイエス様の平安です。今日はその6つの理由を語りました。この世の人々はどんな状況の中にあっても、心平安に振る舞っている皆さんを見て、あなたはどうしてこんな時そんなに落ち着いていられるのですかと問うでしょう。それは皆さんがイエス様の救いと、ね、愛を明かしする良いチャンスとなるのです。どんな時にも皆さんの落ち着いた動じない振る舞い態度が、その姿勢が多くの人に証となるのです、ね、どうぞいつも変わらずイエス様の平安を持つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、幸せの第一条件は心が平安であることです。物やお金や人ではありません。仕事の成功でもありません。心が平安であることです。人間は神から離れてこの心の平安を失いましたので、神様に戻る以外にこの平安を取り戻す方法はありません。イエス様が十字架の上で私たちの身代わりに死んでくださったことによって、私たちは神様と和解できると聖書は言うのです。その他にイエス様のたくさんの約束によって私たちに平安を与えるよと、今日その6つの理由を語りました。しっかりとこのことを覚えておいて、ね、些細なことに、また見えることにですね、心を動かされないでください。動揺しないでください。心配しないでください。明日のための心配も無用なのです。はい、この平安を持つ兄弟姉妹になりますようにと心から願います。はい、今日のですね、説教を覚えて自分の口で1分間祈ってください。天のお父様と語りかけてですね、祈ってください。どうぞ念願になりましょう。お祈りしましょう。